おはようございます。先月の第4週目に、メッセージをさせていただいて、また今月も第4週目に当たってしまいましたが、先月の続きからですね、ちょっとアブラハムのことを見てきたので、また続けて見ていきたいと思いますが、その前に、一言お祈りして、始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日またこの聖日に私たち一人一人を、この礼拝に導いてくださったことを心より感謝いたします。どうぞまたこのメッセージの時も神様が祝福してくださいますように。そしてどうぞその、ここにおられる一人一人の上に、神様が働いてくださいまして、どうぞ、酔っている者には力を強めてくださいますように、病んでいる方の上にはそのまた癒しが与えられますように主が望んでください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、ではですね、今日の、聖書のテキストは創世記の15章の1節から、7節なんですけども、先月ですね、お話ししたところをですね、ちょっと復習のためにもう一度、そちらも見ていきたいと思います。まず最初に、では創世記の12章の、1節から、4節を最初に、復習のためにですね見ていきたいと思うんですが、私の聖書では15ページです。はい、ではお読みします。創世記12章1節から。そのうち主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であったというのが、先月お話した箇所でありますが、今日はですね、創世記の15章、創世記15章の1節から7節を一緒に考えていきたいと思うんですが、創世記15章の1節から7節、はい、ではお読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子供がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主であるというところからですね、今日の説教題は、アブラムの思惑と、神の思惑ということで、お話をさせていきたいと思うんですが、先ほどの12章の4節をですね、見てみると、このアブラムが神に召し出されて出かけたときは75歳でした。アブラムはそのときに、神の言葉、祝福を与えると約束をいただいているのです。 そしてこの12章から15章に至るまでどれだけの時間が経ったのでしょうか。5年、6年、7年、10年経ったかもしれません。神の召しに従って出て行ったアブラムは12章ですぐに試練に遭いました。先ほどの創世記の12章の方をちょっと戻っていただいて、12章の10節から17節をちょっと見てみたいと思うんですが、創世記の先ほどの12章に戻っていただいて、10章から17節をお読みしたいと思います。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけたとあります。このアブラムの一行は、神様が私が示す地に行きなさいと出かけてこのカナンまでやってきたのですが、その旅を続けている最中に、この地に飢饉が襲ったので、エジプトに下りました。エジプトは砂漠の中にありますが、ナイル川のおかげで緑があり肥沃な土地でした。その豊かさによってエジプトは大きな国になっていったのですけれども、飢饉だからエジプトに行くというのは人間的に考えれば当たり前のことだと思います。一家の主として、家族を食べさせなければいけません。しかし神の目からは大きな失敗でした。神がこの地をあなたに与えると、このカナンの地を与えておられるのに、エジプトに行って助けを得ようとしたのです。エジプトの地は、アブラムの目からするとナイル川の水を得ているので、何もかも満たしてくれる場所であったと思います。人間的な考えや見た目で何もかも満たされた場所なのです。エジプトに避難するのはこれは妥当な考えであると思います。しかし先ほどの十二章を見ると、神様はエジプトに下りなさいとは一言も語っておられないのです。で、十二章の十一節では、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということは知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私に良くしてくれ、あなたのおかげで生き延びるだろうというふうに書かれております。このアブラムはですね、自分の妻をパロに差し出して、まずは自分が生き延びること、その後家族が生き延びることを選択したのです。巨大な敵に対して真っ向から勝負しても勝ち目のない戦いをですね、選択しなかったのです。いわゆる嫌な人分ですね、悪知恵だったと思います。この信仰の父と言われるアブラムでさえですね、弱さを持った一人の人間だったのです。私たち一人も弱さを抱えたものであると思います。今ある問題に対して神様はきっと良い方法で解決してくださると分かっていても、その回答がないと自分の考えでその問題をどうにか解決しようと考えてしまうものです。 ここに私たちの人間の弱さがあるのではないかと思います。私たちは弱さを持った罪人なのです。新約聖書のですね、テモテ第一の手紙の1章の15節をちょっと一緒に見てみたいと思いますが、テモテの手紙第一1章の15節、新約聖書私の聖書では372ページですね。テモテの手紙第一一章の15節。はい、ではお読みします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭ですというふうにありますが、あの偉大なパウロ先生でも自分のことを罪人の頭と言っているのです。この信仰の父アブラハムも弱さを持った一人の人に過ぎなかったのです。で続けて、新約聖書の第二コリント12章の9節を見てみたいと思うんですが、第二コリント12章の9節、はい、私のページでは329ページですね。第二コリント12章の9節お読みします。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると書かれています。ですから、ですから私たちはこのキリストの力が私たちを覆うために、むしろ大いに喜んでこの弱さを誇ってもいいのではないかと思います。私たちが神を信じ知っていたとしても、道がそれてしまうこともあるでしょう。でもそれもいいのです。私たち一人は不完全なものなのです。弱いものだからこそ神様は完全なものとして、私たちに現れてくださるお方なのです。で先ほどのまた創世記を戻りますけど、12章の3節で、で先ほどの12章の3節を見ると、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うというふうにあります。でこの12章の17節を見ると、主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけられたというふうに書かれているんですが、ここを見ると本来痛めつけられるのはアブラムではないかと思います。自分の 妻を妹だと言ってパロから羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダまで所有するようになっていたのです。しかしそんな神は嘘をついてまで富を増やしたアブラムを痛めつけるのではなく、パロを痛めつけたのです。これなぜパロを痛めつけたのだろうかと考えたときに、この今お読みした12章の3節の約束があるのです。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うというふうにあります。パロにとって神から呪われるというのは意図しなかったことだったと思います。パロはアブラムの嘘によって神から呪われてしまったのです。私たちの人生もこの先何が起こるか分かりませんが、同じように神は私たちを守ってくださるお方なのです。で14章を見てみると、14章を見るとこのアブラムが諸国の王たちを破って帰還します。で15章の一節を見ると、創世記15章の一節を見るとですね、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、 あなたの受ける報いは非常に大きいとあります。このアブラムは14章で激戦さながら勝利を収めました。またエジプトではパロからも命を守られました。それはすべて偶然またはラッキー的な要素ではなく、この箇所にあるようにすべて神が盾となって守ってくれたからなのです。神様はアブラムに約束されました。あなたの子孫に私はこの地を与えると。まだその約束が成就されていないのです。カルデヤのウルから神に導き出されて幾年か経っているのに、アブラムにしたらその子孫に与えるという約束、子供が与えられていない旅だったのです。しかしアブラムは神に対する信仰は捨てていなかったのです。苛立ち焦りの中神に従っていったのです。そういう信仰を神は見ておられ、あなたの受ける報いは非常に大きいと語られたのです。私たちは、人生のさまざまな試練の中で信仰を捨ててしまいたいと思ったことはないでしょうか。解決されない問題など、しかし神はすべてご存知なのです。耐え忍ぶ者には大きな報いが用意されているのです。どうか自分の時ではなく神の時を待ち望む者となりましょう。きっと皆さんにも大きな報いを神様は用意されておられるのです。で、15章の2節を見ると、そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるんですか。私にはまだ子供がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか、というふうにあります。このアブラムが神に導き出されて続けているこの旅で、心配事はやはり跡取りでした。この12章の7節をちょっとまた見たいんですけど、12章7節、その頃主がアブラムに現れ、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられたとあります。で、13章の15節も見ると、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。で、16節は、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができようというふうにあるんですけども、ここまでを見ると、子供が、なかったアブラムにしたら、なんという神様の励ましだ、の言葉だったかと思います。このウルを出発した時のアブラハムは75歳でした。この先もう子供はできないと諦めていたと思います。しかしこの望みは捨てて、ただ神に従い導いてくれる場所に行くことだけが生きがいではなかったかと思います。しかし神様はアブラムに直にあなたの子孫にこの地を与えると約束しておられたのです。でもこの15章に来るまでの道のりでは子供が一切与えられていないのです。そんな時に神はあなたの受ける報いは非常に大きいと語られたのです。神はアブラムを導き出して、そして現れ、あなたの子孫にこの地を与えると約束はしてくださいました。しかし神はすぐに年老いたアブラムに子供は与えなかったのです。人間的な考えなら、この先寿命も短いアブラムに一日でも早く子供を与えるべきだと考えるのが妥当だと思うんですが、ここに神が考える思惑と人間が考える思惑の違いがあるのです。すぐに神がお与えにならないのは、その人を練って練ってその心を神に向けさせるためなのです。私たちはその神の思惑をなかなか感じずに日々を過ごしているのです。アブラムも神の思惑を分かっていなかったのです。15章の2節で、そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子供がありません。 私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるんでしょうかというふうにあります。ここでアブラムはついに自分の感情を神様にぶつけたのです。これまで溜まっていた感情、神が与えると言ってくれた約束、その一人さえも与えてくれないではないかという、ついに口に出してしまったのです。神からの祝福によって与えられた財産はたくさんありました。しかしその財産を相続させる実の子がいないではないですか。気づいてきた財産をダマスコ出身のエリエゼルに相続するしかないのかと思ったのです。このエリエゼルというのはアブラハムにとって忠実なしもべです。後に神がアブラハムに与えたイサクのお嫁さんを探してきた信頼のおけるしもべなのです。で、15章の3節を見ると、さらにアブラムはご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。さらにここで、アブラムの感情はヒートアップするのです。あなたが子孫を私にくださらないのでと言っていますが、もう一方的に神を責め続けているのです。ここに来るまでの道のり、年老いたアブラムは神が与えてくださると約束した子供を待ち望んでいたのです。カルデアのウルから旅立ってもう何年も時が過ぎて、神が一向に子供を与えてくれる様子はないではないですかと神に口答えしているのです。もうアブラムには限界が来ていたのです。自分の年齢と自分の体は老い、普通常識で考えたらもう無理なのです。自分の体も死んだも同然であることと、サラの体も死んでいるのを認めていたのです。間違いなくこの先自分のことは、自分の子は与えられない。私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと開き直っているのです。私たちの人生においても神の意図がわからない時があるかと思います。なんでこんなに自分だけ不幸が来るのか、いつまでたっても幸せになれないんだろうかと、いつまでたってもこの問題は解決しないんじゃないかと神を疑ったりしたことはないでしょうか。でも神の時があるのです。それまでの間私たちを添い見るために待たされておられるのです。同じく、旧約聖書の申命記というところのですね、8章の1節から3節をちょっとお読みしたいと思うんですが、旧約聖書申命記8章の、1節から3節、私の聖書は291ページですね。申命記8章の1節から3節をお読みします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなたの先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩まさられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は人の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであったというふうにあります。この2節にあるように、今まで生きてきた全行程を覚えていなければならないのです。後になってなんでこんなこと、こんなに辛かったことを乗り越えてきたではないかというふうに振り返ることができるのです。私たちが生きていて楽しいと思うときより、日々の生活で辛いことが多いかと思います。仕事の問題、家庭の問題、お金の問題、日々悩ますことばかりだと思います。そして生きていくために日ごとの糧、 今日は何を食べようかとか目先のことばかりを考えて頭を悩まし続けるのです。そしてとうとう人生は行き詰まり疲れ果ててしまうものなのです。しかし神が本当に望んでおられることは、日ごとの糧とか全ての問題など弱り、疲れ果てている時こそ生きた神の言葉を食しなさいとここで語っておられるのです。この神の言葉にこそ望みがあるのです。人に頼ってしまうと裏切られたり騙されたり傷つけられたりすることもあるでしょう。神の言葉には裏切りや騙されたり傷つけられることはないのです。今も昔もこの神の言葉は生きており、弱り果てている私たちを生かしてくださるこの言葉なのです。神に期待してください。答えは今じゃないかもしれません。でもその答えは神ご自身がお持ちなのです。与えようとしておられることを、答えをいつ渡そうかと待っておられるのです。で、先ほどのまた創世記の15章の4節を見ると、15章の4節、すると主の言葉が彼に望みというふうに書かれていますが、アブラムにするともう跡取りなど与えられるはずがないこの先の人生なんです。神からはたくさんの祝福をいただき財も築けました。しかし最後の問題だけは神は解決することはできないであろうと思っていたと思います。肉体は衰え果て、すべての財を奴隷のエリエゼルに渡してしまうであろうと、そんな失望しているときに神様が言葉をかけてくださったのです。私たちの人生においても、先の将来が不安とかこの先生きていく希望が見出せないときこそ神は語りかけてくださるのです。ヨハネの14章の18節に、これはまあ皆さん開かなくて結構ですが、ヨハネの福音書14章の18、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと書かれております。神様は私たちの人生を途中で投げて見捨てるお方ではないのです。いつも見守ってくださり、決して見捨てたりしないお方なのです。そして主の言葉で私たちを励ましてくださるのです。再度この15章の4節を見ると、そのものがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から、ついてはあなた自身から生まれ出るものがあなたの後を継がなければならないとありますが、ここで再度落ち込んでいたアブラハムに対して約束を交わしているのです。あなた自身から生まれ出てくるものがとありますが、ありえないと思っていたことを神は再度約束として語っておられるのです。アブラハムにとって神の言い争いでまたしても子供を与えるという約束をつかみ取っているのです。私たちの信仰生活においても、神の言葉をつかみ取るという訓練をしなければいけないかと思います。聞き流すのではなく、聞き受け取るという信仰です。で、15章の5節を見ると、15章の5節、そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになるというふうにありますが、この箇所で神はアブラムを力づけています。まず外に連れ出されるという経験です。内側だけにこもっていると、世の中の動きとかが全くわかりません。しかし外に出ることによって今の世がどういう状況であるかを、悟ることができるかと思います。内にこもって自分の狭い常識に問われているときには神の技を受け止められないのです。私たちは病気、人生の喪失体験などを通して神により連れ出されます。そこで私たちは神が一方的に愛してくださっている事実を知ることになるのです。そして、さあ天を見上げなさいと語っています。 私たちは落ち込んでいたりするとつい下を向いて歩いたりします。どうしても気持ちが塞ぎ込んでいるときは下を向いてしまうものだと思います。でも神様はアブラムに対して天を見上げなさいと語っておられるのです。天を見上げるとは前向きになれる、希望が持てるのが天を見上げることなのです。先日引退したイチロー選手が三振をした際も胸を張って堂々とベンチに帰っていったというニュースがちょっとちらっとやっていたんですけど、高校野球やプロでもそうですが、三振をすると恥ずかしそうに、走ってベンチに戻っていく光景を見たことがないでしょうか。しかしイチロー選手は日々練習し、これだけしても相手投手が上だったということで恥じることなくベンチへ戻っているのです。私たちも人生においてへこんだりすることも多々あるかと思います。しかし、神はそんな時こそ下を向くのではなく天を見上げるように教えておられます。そこには無限の希望と可能性が神によって握られているのです。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。外に連れ出し天を見上げさせた神様は星を数えてみなさいと言っているのです。天を見上げてもアブラムでも星を一つ一つ数えることができないのです。それは無限にあるからです。私たちも夜空を見上げて星がいくつあるか数えることができないのです。それほど神の恵みはたくさんあるということです。私たちは自分の人生は自分が切り開いていくものだと考えてしまいがちだと思いますが、だから自分の人生で全てのカードを出し切ったときに、もう自分の人生に可能性はないと考えてしまいがちなものだと思います。しかしそうではないのです。神は天の星ほどのたくさんのカードを持っておられるのです。それは私たち一人一人に対していくつものカードです。そのカードを私たちは数えることができないほどなのです。それぐらいの祝福を私たち一人一人に備えておられるのです。だから下を向くのはやめましょう。天を見上げるのです。で、12章の7節を見ると、12章の7節で、先ほどもお読みしましたが、12章の7節、神が12章の7節で、その頃主がアブラムに現れた。そしてあなたの子孫に私はこの地を与える。でまた先ほどもお読みしましたが、13章の15節では、私はあなたが見渡しているこの地を全部、永久にあなたとあなたと子孫とに与えようというふうに語られていたのが、でもう一つ13章の16節では、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができようと語っておられました。しかしこの15章の5節を見ると、そして彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになるというふうに変わっているんです。12章から見てくると、子孫を与えると語っていた神がこの箇所であなたの子孫はこのようになると断言しておられるのです。会社で例えると、社長がこの書類に判子をした時点で決裁が降りるということなのです。この問題に関しては実行するということなのです。神はアブラムに対して最終の決裁を下したのです。あなたの子孫はこのようになると。神が決裁を下されるのはアブラハムだけではないのです。私たち一人の人生においても、祝福が用意されているのです。私たちの人生で神の決裁待ちなのです。どうか私たちも今抱えている問題に負けるのではなく、神が私たちのために 決裁印を押すのを待っておられるだけなのです。私たちも諦めずに待ち望んでいきたいものだと思います。で、15章の6節を見ると、彼は、主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとあります。最終の決裁印を神様からいただいたら、もう私たちは信じるしかないのです。その信じる信仰を神は義と認めてくださるのです。で、15章の7節を見ると、また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である、というふうにあります。神様はこのアブラムにこの光景を与えるために、遠いところから連れ出されたのです。今この時に神と出会うために、私たちもそれぞれのいろいろなところから集められているかと思います。環境や習慣も違います。しかし、ここで一つになるために神は私たちを連れ出してくださっておられるのです。これは偶然ではないのです。最後に、人生は自分の思い通りにいかないことだらけだと思います。しかし神様はちゃんと見ておられます。私たち一人一人の一番良いと思う時に準備をしておられます。倒れそうな時もあるかと思います。自信を失う時もあるかと思います。そんな時に神様は私たちを導いてくださるのです。そして私たち一人一人に大きな祝福を与えたいと願っておられるのです。へこんだ時も下を向くのではなく、天を見上げましょう。そこにはまた私たちが知らされていない神の祝福がたくさん隠されておられるのです。お祈りします。愛する天皇様、今日またこのようにしてこのアブラムの信仰を通して私たちに教えてくださったことを心より感謝いたします。本当にこのアブラムが、心から願っていた子が与えられない中にあっても、神様は幾度となくこのアブラムに語りかけてくださり、あなたの子孫は、与えると、で最終的にはこのようになると、断言して、くださいました。私たちの人生にもそうかもしれません。本当に待ち望んでいることがまだ与えられずに、もやもやした中、この信仰生活を歩んでいる時もあるかもしれませんが、本当に最終的には神様がこのようになると、私たちの一人一人に対してもこの決裁待ちであることを教えてくださり、心より感謝いたします。本当に神は私たち一人一人に対して祝福をご準備されており、最終的に本当に大いなるものとしようということを計画されていることを心より感謝いたします。私たちがそこに、たどり着くまでにぶれることなく、どうぞ、このアブラムのように、信仰を守り通すことができますように、どうぞ強めてくださいますように。本当に私たちは弱いものでありますが、この神の言葉だけ私たちのこの、神の言葉だけがこの力なのです。どうぞこの弱っている私たちにも、どうぞまた神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。この世の世を通してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。